第2章、審査請求。第1節、審査庁及び審理関係人。第9条、審理員。第1項、第4条、審査請求をすべき行政庁、または他の法律、もしくは条例の規定により審査請求がされた行政庁。第14条、行政庁が採決をする権限を有しなくなった場合の措置の規定により引き継ぎを受けた行政庁を含む。以下、審査庁という、は、審査庁に所属する職員。第17条、審理員となるべき者の名簿に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されているもののうちから第3節に規定する審理手続き、この節に規定する手続きを含む、を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人、及び処分庁と、審査庁以外の処分庁等に限る、に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる期間が審査庁である場合、もしくは、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合、または第24条、審理手続きを経ないでする却下採決の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。第1号、内閣府設置法、第49条第1項、もしくは、第2項または、国家行政組織法、第3条第2項に規定する委員会。第2号、内閣府設置法、第37条、もしくは、第54条または国家行政組織法、第8条に規定する期間。第3号、地方自治法、昭和22年法律第67号、第138条の4、第1項に規定する委員会、もしくは、委員、または同条第3項に規定する期間。第2項、審査庁が全項の規定により指名するものは、次に掲げるもの以外のものでなければならない。第1号、審査請求にかかる処分、もしくは、当該処分にかかる際調査の請求についての決定に関与したもの、または審査請求にかかる不作為にかかる処分に関与し、もしくは、関与することとなるもの。第2号、審査請求人。第3号、審査請求人の配偶者、与人党内の親族、または同居の親族。第4号、審査請求人の代理人。第5号、前2号に掲げるものであったもの。第6号、審査請求人の後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、または補助監督人。第7号、第13条第1項、参加人に規定する利害関係人。第3項、審査庁が第1項各号に掲げる期間である場合、または同項ただし書きの特別の定めがある場合においては、別表第1の条欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中、同表の重欄に掲げる軸は、それぞれ同表の欄に掲げる軸に読み替えるものとし、第17条、審理員となるべき者の名簿、第40条、審理員による執行停止の意見書の提出、第42条、審理員意見書、および第50条第2項、行政府副審査会等への諮問を要しない場合の審理員意見書の添付の規定は適用しない。第4項、全項に規定する場合において、審査庁は必要があると認めるときは、その職員、第2項各号、第1項各号に掲げる期間の構成員にあっては、第1号を除く、に掲げるもの以外のものに限る、に、全項において読み替えて適用する第31条第1項、口頭意見陳述の申し立て人の規定による審査請求人、もしくは、第13条第4項、参加人、に規定する参加人の意見の陳述を聞かせ、全項において読み替えて適用する第34条、参考人の陳述及び鑑定の要求、の規定による参考人の陳述を聞かせ、同項において読み替えて適用する第35条第1項、必要な場所での継承、の規定による継承をさせ、全項において読み替えて適用する第36条、審理関係人への質問、の規定による第28条、審理手続きの計画的進行、に規定する審理関係人に対する質問をさせ、または同項において読み替えて適用する第37条第1項、複雑な審理事項の意見聴取、もしくは、第2項、各支社の音声送受信による意見聴取、の規定による意見の聴取を行わせることができる。第10条、法人でない社団、または財団の審査請求。法人でない社団、または財団で、代表者、または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。第11条、総代。第1項、多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を護成することができる。第2項、共同審査請求人が総代を護成しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名されたもの、以下、審理員という、は、総代の護成を命ずることができる。第3項、総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取り下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。第4項、総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、全項の行為をすることができる。第5項、共同審査請求人に対する行政庁の通知、その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。第6項、共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。第12条、代理人による審査請求。第1項、審査請求は、代理人によってすることができる。第2項、全項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取り下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。第13条、参加人。第1項、利害関係人、審査請求人以外のものであって審査請求にかかる処分、または不作為にかかる処分の根拠となる法令に照らし、当該処分につき、利害関係を有する者と認められる者を言う。以下同じ、は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。第2項、審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。第3項、審査請求への参加は、代理人によってすることができる。第4項、全項の代理人は、各自、第1項または第2項の規定により当該審査請求に参加する者、以下、参加人という、のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取り下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。第14条、行政庁が採決をする権限を有しなくなった場合の措置。行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき、採決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条、審査請求書の提出に規定する審査請求書、または第21条第2項、審査請求書等の送付義務に規定する審査請求録取書、及び関係書類、その他の物件を新たに当該審査請求につき、採決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引き継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人、及び参加人に通知しなければならない。第15条、審理手続きの承継。第1項、審査請求人が死亡したときは、相続人、その他、法令により審査請求の目的である処分にかかる権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。第2項、審査請求人について合併、または分割、審査請求の目的である処分にかかる権利を承継させる者に限る、があったときは、合併を存続する法人、その他の社団、もしくは財団、もしくは合併により設立された法人、その他の社団、もしくは財団、または分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。第3項、前2項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人、その他の者、または法人、その他の社団、もしくは財団は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡、もしくは、分割による権利の承継、または合併の事実を証する書面を添付しなければならない。第4項、第1項または第2項の場合において、全項の規定による届出出されるまでの間において、死亡者、または合併前の法人、その他の社団、もしくは財団、もしくは、分割をした法人に宛てされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人、その他の者、または合併後の法人、その他の社団、もしくは財団、もしくは、分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。第5項、第1項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人、その他の者が2人以上あるときは、その1人に対する通知、その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。第6項、 審査請求の目的である処分にかかる権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。第16条、標準審理期間。第4条、審査請求をすべき行政庁または他の法律、もしくは、条例の規定により審査庁となるべき行政庁、以下、審査庁となるべき行政庁という、は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに、通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁、及び関係処分庁、当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって、当該審査庁となるべき行政庁以外のものを言う。事情において同じ、の事務所における備え付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならない。第17条、審理員となるべき者の名簿。審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁、及び関係処分庁の事務所における備え付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならない。